恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
がこうふっと消えて、天から声があって、これは私の愛する子です。これに聞きなさい、イエス様に聞きなさいという父なる神様の声がお声があって、そして彼らが気がついてみると、マルコによる福音書の9章の8節の言葉によると、そこにはイエス様だけがおられて、他には誰も見えなかったとあります。私たちにとって、そこにはイエス様だけが見えて、他には誰も見えない。そういう、信仰の高根に一歩一歩登っていきたいものです。私たちの心の中に、もうイエス様しか見えない。もう20年ほど前になるんじゃないでしょうか。右室で開かれたユースキャンプ、バイブルキャンプで、最後の晩のキャンプファイアの時に、一人の高校生が泣きながら、私にはイエス様がいますから、他に何もいりません。イエス様がいるから、私はこれで十分です。そういうですね、本当に感動的な証をされたのを思い出すんですけど、私たちの心の中に、イエス様以外も見えない。そんなですね、イエス様が輝きを持って私たちのうちに迫ってきたら、なんていう素晴らしいことでしょうか。信仰の成長っていうのは、信仰の高根に登っていくっていうことは、そういうことなんですね。イエス様以外の他のものがいろいろ気になっていた。いろんな人のことが気になっていたのが、だんだん気にならなくって、もうイエス様だけが見えてくる。最初に私、教会に行き始めた頃、もちろんイエス様の素晴らしさにこう圧倒されて教会に行き始めたんですけど、ですけど気になるんですね、いろんなことが。初めての教会ですから、みんなが礼拝の時にどういう服装をしてくるか、どういう格好をしているか、どういう表情をしているか、すっごく気になって話聞きながらキョロキョロキョロキョロみんなのところを見てですね、数人しかいなかった教会でしたけども、その、仏性山っていうところでですね、みんながこう、よく足を組んでるんですね。ああ、そうか。礼拝の時にはみんな足を組むのかって言ってですね、足を組んで一生懸命ですね、真似をしてたことを思い出すんですけど、ですね、おかしなことばっかり気になるんですね。ですけど、イエス様のことだけが気になってきたら、なんていう素晴らしいことでしょう。ですけど逆に、もうイエス様を本当に心から信じてイエス様を愛していたのに、だんだんだんだんイエス様が見えなくなる。イエス様が見えなくなって他のことばかりが気になってき始めたら、これは信仰の注意信号ですね。悪魔は、またこの世は総力を挙げて、私たちがイエス様を見ないように、私たちがイエス様から目を離して他のものに目が向くように、一生懸命働いているわけです。私たちが今学んでいます、コロサイの教会にも、偽教師、また異端的な教えを持ち込んでくる人々がいて、そういう人々は、イエス様を信じるだけではダメです。イエス様を見ているだけではダメです。もっと他に大事なことが、これも、これも、あれも、これも大事なことです。イエス様だけじゃダメですとですね、目をイエス様から反らせようとしたわけです。それが今日のところです。どんなことを言ってイエス様から目を反らせようとしたかというと、16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことについて、断せてはなりません。せっかくコロサイの人たちが、イエス・キリスト、私を愛し、私のために十字架に死んで、蘇ってくださった、生き返ってくださったイエス様を信じるだけで救われるんです。このイエス様だけを見ていなさい、と言ってるのに、入ってきた人たちは、いいえ、とんでもないです。イエス様を信じるだけじゃダメです。 食べ物、飲み物について注意しなくてはいけません。皆さんが旧約聖書を読むと、なんだこれはと思うようなところにですね、たくさん出くわすでしょう。食べ物については、レビ記の十一章というところにですね、もう食べてもいい動物と食べちゃいけない動物、清い動物と汚れた動物っていう区別が出てきます。皆さん、最近豚肉を食べましたか？ああ、とんでもないことです。豚肉を食べるなんて、これは汚れた動物なんですね。レビ記十一章そうです。蹄が分かれていて、反数をする動物、それは清い動物。しかし、豚はダメです。ラクダも、イワダヌキも、ノウサギも食べちゃダメです。皆さん、暑さに負けないように、土曜の日にウナギなんか食べませんでしたか？とんでもないことです。ウナギ食べちゃいけないんです。ウロコのない動物は食べちゃいけないとされてるんですね。ですから、ウナギなんていうのは本当に汚れた動物なんですね。鳥の中にも食べちゃいけない鳥とか、様々な規定があります。コロサイの教会に入ってきた教師はですね、コロサイの人たちが無頓着に豚を食べたり、まあ、ウナギ食べたかどうか知れませんけど、旧約聖書が教えている汚れた動物を平気で食べてるのを見て、なんていうことです。あなた方はそんなものを食べてる。そんなものを食べている者には救いはありませんと、責めたわけです。みんなですね、責められて。なんで？ほら、聖書にこう書いてありますと言うとですね、コロサイの人たちは、あら、本当だ。ああ、どうしようと、みんな頭を抱えたわけです。批判されたわけです。批評されたわけです。また、祭り、新月、安息日のことについてあります。旧約聖書の中には、杉越の祭りを守るように、カリイヨの祭りとか、五旬節とかいろんな祭りの規定があって、こういうお祭りを守ることはとっても大切、神様に喜ばれることですとか。また、特に安息日はユダヤ人にとってはもう本当に命がけで守るような大切な清い日でした。土曜日を安息日として守ることこそ神の民であることの証拠だったんですね。さあ、そう言ってですね、様々なことを言って、コロサイの人たちの心を非常にこう、うろたえさせたわけです。しかしパウロは、こういうことによって誰にもあなた方を批評させてはなりません。そんな言葉によってあなた方はうろたえてはなりません。17節、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。旧約聖書の中に様々な規定が、様々な教えが、様々な儀式が、様々な守るべき日についての規定があるのですが、これらは全部影です。影っていうのはどうしてできるんですか？影っていうのは何か物があるから影ができるわけです。ですね。物がないのに影はできないわけです。旧約聖書は全部影だって言うんです。そしてその影である旧約聖書の様々な規定は、それはそのもの、本体である、実体であるものを指している。そういうためにあるんだ。そしてイエス様、パウロは、その本体はキリストにある。イエス様ご自身が、旧約聖書を引用して、旧約聖書に書いてあること、これらはすべて私について書いてあるのです。私を指さしているのです。ですから、今やイエス様がいらっしゃったから、影の時代が終わって実体本体であるイエス様がいらっしゃったから、もはやこの影には縛られない。ちょっと家を建てるときに青写真図面を描いたり、またもっとよくわかるように模型をですね、この作ったりしますよね。そして、ああ、こういうものができるんだなって言って、その完成を、その図面を見ながら、またその模型を見ながら楽しみにするわけです。しかし、本当のものが、その完成が来ると、もうこの青写真は、まあ必要ないとは言わないけども、記念に残しておけばいいでしょうけど、もう、いい用が終わったわけです。パロは、もはや、そのようなものには縛られないのです。ですから皆さん、豚肉食べるとき、あら、私は神様の戒め、 破ってるなんてですね、恐れる必要ないし、うなぎを食べるときに心を痛める必要ないのです。ただ私の場合には主治医から肉は週に1回にしなさいと止められていますので、よく食べようとすると家族揃って私に白い目でじらっと睨みつけていいのとってやられちゃうわけですけど、それでも食べるんですが、もはや旧約聖書の様々な律法定めには縛られていないところが入り込んできた偽教師。やっぱり旧約聖書は永遠に生きていますと教える律法主義者たちは、律法を守るように、律法を守らなければ救いはない、神様の定めを守らなければ救いはないとまくし立てたわけです。さあ皆さん、旧約聖書の中に出てくる、まあ、規定、定めとかそういったものとは別に律法っていうものがありますよね。律法の中で一番中心的なものが、あの、十戒。十戒を皆さん言えますか？聖書学校の生徒はもうみんなさらさらと言えるようになったと思うんですけど、教科学校の子供たちも十戒を全部言えるんじゃないかと思うんですけど、ぜひですね、党の戒めをずーっと言えるようにですね、出エジプト記の20章をよく学んでおいてほしいと思うんですけど、この神様の律法とは一体何でしょうか？神様が私たちに与えた定めで、そして神様が私たちに求めておられる標準なのですが、これが与えられた目的は何かっていうと、それによって、神様が一体どのようなお方であるか、どんなに神様が清い方であるかをこの律法はですね、私たちに教えます。そしてその律法によって私たちは神様を恐れることを学びます。そしてその律法によって恐るべきその清い正しい神様の前に、私はなんと罪深い汚れた神様の標準に足りないものであるかを自覚させます。そしてへりくだらさせます。そして、ああ、私は神の前に罪を犯したっていう自覚の中から、その罪を清め許してくださるイエス・キリストに私たちをこう引いていってくださる、聖書のガラテヤ書では養育係だ、また家庭教師のように個人的に私たちをイエス様のところに連れて行ってくださる案内人だというのです。ですから、この律法を私たちは聞くとき、律法を耳にするとき、私たちは、ああ、私は汚れている。私は確かに神の前に罪人だという自覚に導かれるはずです。ところが、ユダヤ人たちは、その律法をこんなふうに捉えたのです。この律法を守ることによって神様に気に入ってもらえる。神様に受け入れていただける。じゃあ、この律法を守るためにはどういうことをしたらいいでしょうか。もっと細かく、もっと具体的に律法を自分たちの言葉にしましょうと言って、例えば安息日であれば安息日にしてはならないことのリストをずーっと書き出したわけです。そして彼らは一生懸命そのリストを覚えて、そしてそれを安息日土曜日には破らないように頑張ったわけです。そして、一生懸命頑張りますから、私はもう完全にこの安息日を守っているっていうですね、自己満足に行くわけです。律法を自分たちで細かに規定を作ることによって自己満足を持ち、また守っていない人を見ると、なんだあの人は、安息日なのにあんなことやってる、こんなことやってると言って裁くようになっていくわけです。その典型的な絵のように私に見せてくれたのがイエス様の、あの宮に登って行って祈ったパリサイ人と主税人の祈りの姿を見ればよくわかります。パリサイ人は神様の家に行って、もう胸を張って祈るのです。神様、私は悪いあの罪人たちのようにゆするものでもないし、盗むものでもないし、特にあのところで祈っているあの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2日は断食していますし、私は十分の一の捧げ物をしていますし、私はこんなこともしています。あんなこともしています。こんな風に守っていますと言って、本当に神様の前に胸を張ったのです。皆さん、律法の前に 胸を張ることのできる人なんか一人もいないんですね。ところが一方、主税人はどうでしたか？顔を上に上げることもできなくて、胸を打ち叩きながら、ただ一言、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。律法は私たちにこの祈りをさせるんです。私は守ってる、私は守ってるではなくして、この罪人の私を憐れんでください。そこから、本当にその憐れみの典型であるイエス様の十字架を仰がせてくださる。それが律法の役割だったわけです。しかし、律法主義者は、教会に入り込んで、あなた方はこんなこと守っていない、あんなこと守っていないと言って、責め立て始めたわけです。そして、18節から後を見ますと、この人々のですね、姿がもっと描き出されます。あなた方は、ことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に、褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。彼らの姿をパウロは、第一にことさらに自己卑下をしようとしたり、自己卑下っていうのは、謙遜ということかもしれませんけど、ことさらに謙遜ぶるって言うんです。謙遜っていうのはとても大切な、私たちが追い求めではならない、徳、素晴らしい性格です。しかしながら、この人々は、ことさらに謙遜ぶるって言うんですね。本当に謙遜な装い、謙遜な風に、謙遜な言葉を、もうことさらに使うんですけど、そしてその謙遜である自分を楽しみ、そんな私を、こう、自分に満足している。ですから、いかにも謙遜な表、この、態度なんですけども、見え見えの謙遜。もう、プンプンプンプン匂うような謙遜を、な姿で生きてたんですね。こういうのを謙遜傲慢っていうらしいんですけどですね。謙遜である自分を満足している。誇っている。また、彼らは御使い礼拝をしようとする。彼らは本当にことさらに自分を自己卑下しますので、私たちは本当に何でもないものです。神様は大いなる方だけども、私たちは何でもないものです。こんな私たちが神様に直接祈ることなんか到底できませんから、私たちの仲立ちをしてくれる様々な御使いの名前を挙げて、天使ミカエルによって祈りますとか、様々なですね、そういう名前を使ったわけです。どうですか？神様と人との仲立ち、中保者は、聖書によると何でしたっけ？イエス様、神様と私たちと仲立ち、中保してくれる者はいない。それが聖書の明確な教えです。マリアの名前を呼んで祈ってはならないし、ペテロの名前によって祈ってはならないし、また様々な聖人の名前によって祈ること、私はできない、許されないわけです。と祈っていく。御使い礼拝をしたり、また、幻を見たことに安住して、彼らは特別な自分の体験を誇るんです。私たちもですね、本当に何か自分が特別な何か大きな経験、体験をすると、どうしてもそれをこう人に吹聴して、大したものであるかのように自分を言いたい。そんな誘惑をいつも経験するわけですけど。彼らは、幻を見たことに安住して、自分が経験した大きな誇ってしまうのです。しかし、彼らの致命的な間違いは何かというと、19節、頭に固く結びつくことをしません。頭とは何ですか？これは、教会を人間の体に例えているパウロ独特の表現ですね。そしてその頭っていうのは、その頭っていうのは、イエス・キリストであるわけです。イエス・キリストに固く結びつくことをしない。様々な、彼らは、律法を強調したり、本当に謙遜ぶったり、 様々な礼拝を人々に誇示したり、また体験を誇ったりするんですけども、彼らの口からイエス様の言葉が出ない。いや、彼ら自身の生き方、その信仰はイエス様にしっかり結びつくっていうことが完全に欠けているわけです。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて、神によって成長させられるのです。ぜひ覚えていただきたいことは、私たち一人一人が、それぞれ個人個人が、頭であるイエス様と直接結びつくこと、これは最も大切なことです。教会に誰かによって導かれてきた人も、いつまでもその誰かに結びついていないで、誰かにぶら下がっていないで、サマリアの女によって引っ張ってこられたサマリアの町の人たちが、その女の証言の通り、イエス様が本当に素晴らしい救い主であることを知ったとき、後で言うのです。私たちはあなたから聞いて信じたのじゃありません。あなたから聞いてイエス様のところに来たのは確かですけど、しかし自分でイエス様のところに来て、自分の目でイエス様を見、自分の耳でイエス様の言葉を聞いて、この方こそ本当に救い主だと確信したので、この方を信じるのですと告白した。それは決してですね、サマリアの女導いた人に対して失礼なことでも何でもなくって、それは最も素晴らしい褒め言葉なんです。ですね、一人一人が誰かによってぶら下がってるんじゃなくして、あなた自身が直接イエス様につながるように。教会っていうところはそういうところです。一人一人全員がイエス様にしっかり結びつくことによって、教会全体は養われ、健全に一致され、成長していくのです。例えば私たちの体、本当に考えればよくわかります。体のすべての部分は、どこと結びついていますか？どこと結びついているかっていうと、すべての体の部分、外側もまた内臓も全部が頭のこの脳と結びついているわけです。私の右の手がですね、こうしばらく前に銃が効かなくなってこう萎えてきてですね、こんな風にこう手がこうなりかかって力が完全にもう抜けてしまった時、病院に行ってこう手術したわけですけども、どういう手術が必要だったんですか？この関節のところですね、この筋のところが、この骨によって圧迫されて、もうそこに、なんて言いますかね、脳の伝達がうまくもう伝わらなくなってしまって、この手が萎えてこうなってきたわけです。ですから、手術はここを開いて、そして骨を削って、そしてそれを圧迫してた骨を削って、ちゃんとスムーズに頭とつながるように手術されたわけです。それで手は、また元通り動くようになってきたわけです。一箇所でも、この脳とのつながりが断たれてしまうと、私たちはそこはもう、働きをしなくなるわけです。同じなんですね。一人一人が、イエス様にしっかり直接結びついているとき、一人一人が、主にあって健康で、霊的に魂は健康で、そして一人一人がそのようにつながっているとき、教会に一致ができるんですね。教会の一致っていうのは、まあ、9月15日に一日交わり会あります。大切なことですけど、みんなで一生懸命仲良くしましょう。みんなで心合わせましょう。いくらそんなこと言ったって一致なんて出てこないんです。教会っていうところは、本当に多様性があるんですね。みんな様々な性格、様々な背景を持っていますから。こんなに違う人の集まりって珍しいです。こんなにバラバラな人たちが、なぜ一致できるんですか？みんなで一生懸命意見調整をするんですが、違います。そんなに違っていても、一人一人がイエス様としっかりつながるとき、そこに本当に不思議な一致が出てくるのです。体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて、神によって成長させられるのです。さあ、それが私たち一人一人の成長と教会の一致と成長のために大切なポイントなわけですが、ところが、教会はですね、いつでも元に戻ろうとする。再び、キリストではなくして、他に目を向けていくような誘惑に遭うわけですが、 20節、もしあなた方がキリストを共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。人々はキリスト教っていうと、クリスチャンっていうといろんな戒め、戒律をこう持っていて、その戒律にこう自分を合わせて厳しく生きている人。まあ、関心なことですね。クリスチャンですか。と、人々が考えるとき、その頭の中にあるのは、クリスチャンっていうのは、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていろんなですね、戒律に厳しく自分を合わせている人だというですね、イメージを持っている人たち多いんですね。まあ、昔のザレウタに、酒飲むな、タバコ飲むなの、ヤソ教は、キリスト教は、ああ、面倒。ああ、面に合わせてですね、ああ、面倒な宗教なりけり、宗教だ。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、本当にああ、面倒だ、というわけです。でも本当にそうですか？クリスチャンというのは、そういう戒律に生きているものですか？いえ、教会に、クリスチャンに、戒律、全くありませんね。聖書は、私たちはそのような戒律から、完全に自由にされるためにイエス様が私たちを贖い出してくださった。戒律とか、この世の様々な習慣とか、迷信とか、様々な私たちを縛っていたものから完全に自由にされた。それがクリスチャンです。そのことを私たちはコリントの手紙の連続で学んだときに学んだわけです。第一コリントの6章とか10章のところに見るとき、私たちには全てが許されています。私たちは全てが自由です。何してもいいんです。ですね。皆さん、あれ？なんて思うかもしれませんけど。私たちは何をしてもいいんです。全く自由です。私たちを縛る戒律は何もありません。しかし、私たちはその自由を持って、ですね、こういう判断をしていくのです。あち、これは本当に益になるでしょうか？これは私や、また周りの人々の徳を高め、立て上げていくことになるでしょうか？これは他の人をつまずかせることにはならないでしょうか？そのように判断して、ある場合には、愛によって自分自身が持っている自由を制限していくのです。禁欲的にあれやっちゃいけない、これやっちゃいけないと自分を縛って、その罪を犯してしまうんじゃないか、この戒律を破ってしまうんじゃないかとビクビクビクビクして生きるのがクリスチャンではありません。このことをしないようにしようと決めていく。それがクリスチャンの生き方です。ですからこのような生き方はですね、一面非常に厳しい生き方でしょう。ある教会に話しに行ったときですね、その教会の方々が、やっぱりきちんと決まっている方がやりやすいです。どこまでやってもいいのか、何をやっちゃいけないのか、きちんと文書にしてる方が楽です。そういうリスト作ってくれませんかとですね、頼まれました。これリスト作り始めたら楽なんです。そして、先ほど言ったようにユダヤ人たちはそのことをしたわけです。安息日を破ってはならない、守らなくてはいけないというどういうことかをこと細かに決めたわけです。何百もの規定を作ったんですけども、何百そういう規定があったとしても、それを守れば、それを覚えて一生懸命守れば、それで合格と自己満足できるから。ですけど、教会にはそういうですね、規定をありません。作っていませんし、そしてそれをですね、聖書は、一人一人が自分で決めるように。それが難しいとおっしゃるでしょうけど、でも、大人のクリスチャンは、大人の信仰というのは、自分で全てを許されている中で自分で判断して、自分で決心して、自分で私はこのことをこういう理由でやらない。私はこういう理由でこれをする。と、 すべてのことについて確信を持って生きる。そういうふうに成長していかねばならないわけです。教会の中で規定をですね、こう決めて、あ、これを守ればいいんだ。そうすると私は楽かもしれませんけど、本当にパリサイ人になってしまいます。自己満足したり、それを破っている人を見て、あ、あの人はあれ守ってないと言って裁き合いが始まるわけです。よくですね、例えばお酒を飲んでいいですか、どうですか。自分で決めていただきたいです。もちろん聖書にどう書いてあるかですね、しっかり見ながら、学びながらお酒について聖書は書いてあることをしっかり見ながら、しかしもしあなたがお酒を前にして、神様、このお酒を本当に感謝します。私の心を喜ばせるためにあなたが与えてくださったこのお酒。私の中にある様々な思い、悩みを解消するために与えてくださったこのお酒を感謝します。疲れを癒し、嫌なことを忘れさせてくださる。そして他の人と愉快にこの話ができるようにさせてくださるこのお酒を心から感謝します。もしあなたが本当にそのように心から感謝して祈ることができたら、お酒飲んでいいと思います。ですけど、ある本当にお酒の好きな人がそのようにですね、牧師から言われたそうです。お酒私やめられないんですけど。はい。クリスチャンはすべてをイエス様のお名前によって感謝してしなさい。ですからあなたが今日お酒を飲もうとするとき、飲む前に、そのお酒をイエス様の名前によって感謝して飲み、お祈りしてから飲んでください。はい。じゃあ飲んでいいんですか？言ってですね、帰ってお祈り始めたそうです。そしたら、とてもその祈り、本当に心からできない。ということで、やめたんですね。私自身、お酒飲まなくても、愉快に生きることができますし、自分自身を守るためにお酒を飲まない方が益です。お酒によってどんなにですね、自分の健康や、また自分の様々な弱さが、そのお酒によってですね、この抑える、制御する、コントロールする力はなくなって、どんな失敗を犯してしまうかわからないし、私の言葉や私の行動にお酒はどんな影響を及ぼすか知っていますし、他の人をつまずかせることになるでしょうから、私はお酒を飲む自由があるんですが、私は飲まない。でも、皆さん自身が一人一人、一つ一つのことについてですね、判断をして、決めて歩むべきです。しかし、ぜひ覚えてほしいことは、たとえあなたが、私はお酒飲みません。タバコ飲みません。変な女遊びしません。博打をしません。だから私は立派なクリスチャンです。とんでもないんです。お酒飲まないことが、タバコ吸わないことが、立派なクリスチャンの証拠ではありません。ね、タバコ飲みながら、いや、タバコ飲まない。しかし、そのことを高ぶっているなら、誇っているなら、それは、かえって大きな落とし穴ですね。そんなことで、ああ、私は模範的なクリスチャンだ、とは決して言えません。クリスチャンっていうのは、何々しない、すなわち、すがるな、味わうな、触るなっていうような定めに縛られるのですか。そういう何々しないっていうことが、クリスチャンの勝利の秘訣でもないし、強さの秘訣でもないし、そんなものがクリスチャンの印ではないのです。様々なそのような何々しない、あんなことしない、非常に禁欲的に生きている人を見ると、あの人は立派やと思うかもしれませんが、22節から終わりまで。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです。私たちが心の中にいろんな戒め、戒律を覚えて、私はあれもしない、これもしない、これもしない、あれもしない、そのようにがんじがらめにして頑張って、生きようとしても、そんなものによって、私たちは決して神の前に清い歩みをすることはできない。そんなものをしっかり覚えていても、それはあなたの欲しいままな欲望に対しては、何の力もない。あれをしないように頑張ろう、ね、でも、ダメだと、パウロは言うのです。では、どのようにしてですか？立法主義者が忘れたこと。頭に固く結びつく。イエス・キリストに固く結びつくっていうことを もし私たちがしなかったら、どんなに自分で自分を厳しく律しようとしても、それは何の力にもならないのです。イエス・キリストにあって生きる。ですから、今日私たちが問いかけることは自分自身に、また今週も日々の歩みの中で自分に問いかけることは、私は今このことをキリストにあってしているでしょうか。今私はキリストにあって生きているでしょうか。キリストに結びついて私は歩いているでしょうか。そのことをいつも問うように。その時私たちは本当に主に喜ばれる生活ができていくわけです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。